お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院病理診断科の玉木智子先生をお迎えして、女性医師が働きやすい病理診断科についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました琉球大学病院病理診断科の玉木智子です。私は2010年3月に琉球大学医学部を卒業し、2010年4月から琉球大学附属病院で2年間の初期臨床研修を行いました。2012年4月から病理専門医を目指して専門研修を開始し、2016年8月に病理専門医を取得、また同年12月に細胞診専門医を取得し、現在は琉球大学病院病理診断科の助教として診断業務や研究、学生さんや研修医の先生方の教育に携わっております。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず先生、病理医として働く医師は女性が多いのでしょうか？
そうですね、現在琉球大学病院病理診断科では病理医として働く医師は 8名おりますが、そのうち男性が5名、女性が3名です。全国的に見ると病理診断科で働く医師は男性が7割、女性が3割となっています。一見男性が多いようにも思えますが、全国の医師のうち全体の8割が男性、2割が女性ということなので、全国の医師の男女比からすると若干女性が多いと言えます。
そうですね、はい。じゃあ病理診断科以外の、診療科はどうでしょうか？
全国的に見ると女性医師の数が最も多いのは内科、次いで小児科、眼科となっております。診療科別で見ると最も女性医師の割合が多いのは皮膚科で 54% で、全診療科のうちで唯一皮膚科では 50% 以上の方が女性医師となっております。次いで産婦人科で 44%、 眼科で 42% となっています。女性医師の数が最も多い内科でも割合としては 20% 程度にとどまっており、女性医師の数が最も少ない外科では女性医師の割合は 7% にとどまっています。
結構この割合差があるわけですね。
そうですね、
やっぱり皮膚科で 54%、 もう5割以上ということで。
そうですね、各地域とか、施設によってもばらつきはあると思うんですけれども、全国の統計で見るとこういった形になっております、
はい。じゃあ女性の割合が多いこの診察、診療科にはどのような特徴がありますか？
はい、はい、そうですね、まず産婦人科や小児科のように女性や子どもを診療対象とする科では女性医師の割合が多い傾向があります。また先ほど出てきた皮膚科や眼科などでは専門医を取得するまでは大学病院などでの研修が必要となりますが、開業医として自分のペースで診療を行うなど、将来的には病棟を離れて診療ができるという特徴があります、これに対して内科や外科のように患者さんの急変が多かったり、病棟当直や緊急手術などで時間外の勤務が多くなる診療科では女性医師の割合が少ない傾向があります、
これはなんだかわかる気がします、同じ同性として、
ね、はい。ちょっと医師に限らずやはり夜勤だったり時間外の勤務が多いっていうのはなかなかちょっと子育て中の女性にとっては勤務しづらい状況があるのかなという印象ですね。
本当ですね。じゃあその中で病理診断科は女性が働きやすい、特徴があるということだと思うんですけれども、
はい。病理医は先ほどの内科や外科 に対しまして、原則として患者さんを直接診療したり病棟での当直を行うことはありません。このため他の診療科よりも業務時間が比較的安定しており、時間の融通が効きやすいといえます。このことは妊娠出産に伴って一定期間休職したり、子どもの送り迎えで業務時間が制限されたり、また子どもの急な体調不良などで遅刻早退することがある女性医師にとっては業務時間のコントロールがしやすいという利点につながっています。
とても大きな利点だと思います。
そうですね、ちょっと他の診療科ではやはり患者さんの診療というところが業務の中心になってきますが、病理診断というのは基本的に病理組織標本といってガラス標本化されたものを顕微鏡で覗いて、で病気の診断をするという業務内容ですので、はい、患者さんの状態体調によって左右されるという点がないということはとても大きな点かなと思います。
はい、この専門医資格の取得という点ではいかがでしょうか。
はい、病理医が取得すべき資格としましては、主に病理専門医と細胞診専門医の2つがあります。病理専門医を取得するまでの専門研修の期間は3年から5年とされていて、この期間は専攻医として病理診断業務にあたります。龍大病院では複数の専門医と複数の専攻医がそれぞれ所属しており、専門医と専攻医が役割分担をしながら業務にあたっています。たとえ子育て中であっても、専門研修中の専攻医同士でフォローし合うことが可能ですし、自分が抜けた分自分を指導していただいている専門医によるフォローを受けることも可能です。
これは本当にありがたいことですよね。
そうですね、やっぱり外の病院だと病理医として働くっていうのはなかなか1施設に1人だったり、また2人ぐらいっていうとても少人数で診断を行うことが多いので、こういった点では大学病院だと人の数が多いということで、お互いに補うことが可能になっていると思われます。
はい、この専門医資格を取得した後の働き方はどうでしょうか。
はい、専門医として働く場合でも当日中に完結できる業務が多く、場合によっては診断を翌日以降に持ち越すことも可能ですので、子育てをしながらでもフルタイムで勤務することが可能です。また子どもの急な体調不良などで遅刻早退欠勤が必要な場合でも他の専門医にフォローしていただくことが可能です。
はい、こういった流れでも働き方にしてもすごく女性に向いているというのはとても感じることができますけれども、先生ご自身の経験からはどのように感じていらっしゃいますか。
はい、私自身は病理専門研修を開始した年の秋頃に第一子の妊娠が判明したため、病理専門医を取得するための専門研修と子育てと同時並行することになりました。妊娠中や産休育休中のブランクも多少はありましたけれども、当時ご指導いただいた専門医の先生方に多大なフォローをいただきながら、最短の年数で病理専門医細胞診専門医を取得することができました。現在は小学4年生と4歳の2人の子育てをしながら専門医として、専攻医の先生方を指導する立場ですが、子育て中もしくは妊娠出産を考えていらっしゃる女性病理医のキャリア形成を一緒に考えて支えていけたらと考えております。
はい、先生ご自身もすごくこう自信なんていうのかな、こう恩恵ではないですけれども、
はい、
この病理専門の方をやることによって両方家庭も、はい、職場も両立していきながら、はい、さらには最短でというところがやはり先生の努力の結果だとは思うんですけれども、
そうですね、ちょっとなかなかその最短年数でやるっていうことで、自分自身もかなりしんどかった部分はあるんですけれども、はい、これは診療科としてやはり例えば外科とかですと手術の件数が何件必要ですとか、 この子育て中のブランクがこの手術の主義とかでまたあのブランクになってしまうようなことも多いと聞きますので、はい、あのなかなか子育てもしながらっていうことであの最短の年数であの専門医取得するっていうのはなかなか他の診療科では難しいかなと感じておりますので、うん、あのまあ病理診断科だからこそあのできたことかなというふうに思っております。
はい、それではこの病理診断科での育児休暇の取得について詳しく聞かせてください。
はい、と私自身は第1子の時には4ヶ月、第2子の時には6ヶ月の育児休暇を取得しました。と早い時期に職場復帰したのは自分のキャリア形成や職場の状況を踏まえてのことでしたが、近年では丸1年間の育児休暇を取得した女性医師や2ヶ月の、あの育児休暇を取得した男性の医師もおりまして、比較的育児休暇を取得しやすい状況にあると言えます。
本当ですね。先生でも第一子の時は4ヶ月ってかなり早い時期で、
はい、そうですね。ただ私は4ヶ月でもちょっと早い方だと思うんですけど、あの聞くところによるともう本当に外科の先生とかだと、はい、もう2ヶ月ぐらいの首が座らないぐらいの時期からやっぱり復帰しないとなかなかちょっとブランクとかが難しいっていうことも聞きますので、はい、あのまあ、私はちょっと早めではあったんですけど、場合によっては1年とか2年とか、ね、あの保育園が決まるまでっていう風なあの長い期間でもあのちょっとあの周りがフォローし合いながら育児休暇を取得するっていうことは可能かと思います。
はい、この点でもすごく本当にあの育児というか家庭と仕事の両立にはとてもこうやりやすいというか、はい、特にお母さんっていう、はい、立場の女性の先生が働きやすいというのをすごく感じますね。
は
い、
そうですね。またあの、うん、先ほど申し上げたようにあの男性の医師でも育児休暇を取得された方もいらっしゃいまして、はい、うん、あの家庭をお持ちの先生方があの男性でも多いということもありますので、そういったあの家庭と両立しながらのといったところではあのちょっと理解のある診療科かなというふうには思われます、
ね。はい、じゃあ先生最後にメッセージをお願いします。
はい、病理医という職業自体があまり世間的に知られていない中ではありますが、 女性医師が働きやすい病理診断科というテーマでお話ししてきました。本日放送をお聞きの皆様のご家族やお知り合いの中でこれから医師を目指して医学部を受験しようという学生さんや医師を目指して勉強中の医学生の方、また子育てとの両立をお悩みの女性医師の方がいらっしゃいましたら、ぜひ本日のお話を伝えていただけたら幸いです。また女性医師に限らずワークライフバランスを保ちながら働きたいという男性医師の方や他の診療科からの転科も大歓迎です。うん、琉球大学病院のホームページ内のお知らせのページからアーカイブ放送を聞くこともできるようなので、そちらの方もぜひお勧めいただけたらと思います。
はい、先生ありがとうございました。いやでも本当にあの家庭を持っている、まあお父さんお母さん男性女性限らずですね、はい、やっぱり家庭もしっかりこう整えつつ、はい、あの家庭がしっかりしてるからこそ職場で本来の力が発揮できるっていうのもありますのでね、はい、その中で働きやすさっていうのは、はい、やっぱりその環境にも寄ってくると思いますので、はい、もちろんそれぞれ目指すあの部門というか専科があって構わないんですけれども、はい、悩んでいるのであれば、はい、一度ここを考えていただきたい、はい、ということになりますね。
そうですね、あの、うん、なかなかこの病理という職業自体も知られていなかったり、この病理ってどういう仕事をしているのかっていうのも一般の方にはなかなかあの見えづらいところではあると思うので、あの同じ医者という仕事であっても患者さんに相対さない診療科もあるっていうことですとか、あの、まあ、患者さんの都合体調によって、うん、あのまあ、時間に左右されずに働くあのスタイルも医者として選択できるっていうところをあの知っていただけると幸いかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
本日は琉球大学病院病理診断科の玉木智子先生をお迎えして、女性医師が働きやすい病理診断科についてお話を伺いました。先生本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。